石器を、迷子の羊を見つけた。皆さんは次の言葉をご存知でしょうか。人生は爆発だ。で、これは有名な芸術家の岡本太郎さんが語った言葉です。人生は爆発だ。で、それにちなんで、今日の例え話を一言で要約すると、人生は迷子の羊だというふうに、ちょっとことわざ風に、私が名付けていましたけども、人生は爆発だってどういう意味かご存知ですか。岡本太郎さんの顔というか、大阪万博の太陽の塔を作った方として、顔は浮かんでくる方多いかもしれませんけども、この人生は爆発だっていうのはどういう意味なのかっていうことはあまり知られていないかもしれません。で、これは岡本太郎さんの著作の中に、自分の中に毒を持てっていう本がありまして、そこに説明となるようなことが書いてあるんですけども、もちろん爆弾爆発のことを言ってるわけじゃないんですね。で、自分は芸術家として、芸術イコール人生であり、危険な道をあえて選び、死に直面する以外に生きることはないというスタンスのもと、それを爆発させるために人生を生きたということなんですね。ちゃんと岡本太郎さんは、考えて信念を持って人生は爆発だということで、さまざまな芸術活動に当たられていたということなんですけども、人生は迷子の子羊だっていうのも、ややあえて危険な道の方を進んでっていうあたり、ちょっと似てる部分もあるんですけども、でもこれはイエス様の例え話に基づくものであり、ある意味キリスト教どういうものかっていうことが、今日の例え話、また私の作った人生は迷子の子羊だってことで、理解の切り口になるかなというふうに思います。人生は迷子だというふうにも言っていいんですけども、現実の幼児の迷子とかご高齢の方々の行方不明になることを進めるものでは決してありません。そこちょっとそれを推奨しようとしていることじゃなくって、あくまでもイエス様の例え話に基づいて、人生の中で迷子というものがどういう位置を占めるのか、クリスチャンはそれとどういうふうに向き合えばいいのかっていうお話なので、最初にお断りしたいと思います。だから人生は迷子だっていうふうにも言い切ってもいいんですけども、一応人生は迷子の子羊だ、子羊だっていうふうに名付けていました。で、ところで皆さん、迷子になったことあります？小さい時の話でいいんですけども、あるいは、お子さんがいる方、保護者の立場から子供がはぐれてしまったという経験おありでしょうか。特に今自分が迷子になったということで、その経験を振り返っていただきたいんですけども、ありますか。で、なんか統計によると50% ぐらいの人は迷子になった経験があるっていうふうに統計が出たっていうのもあるんですけども、私一回迷子になったことあるんですね。小学校2年か3年ぐらいでのことなんですけども、一応小さな妹がおりまして、そこで市内の大きなデパートに行ったんですね。で、出かけたのは自分と母親とちっちゃな妹と、それからおばさんというか大おばさんに当たるような方、人と出かけていって、4人で出かけていったと思うんですけども、 突然、本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。ご来店中のお客様に迷子のお知らせをいたしますというふうにアナウンスされたんですね。でこれが自分だったんですけども、で、だから55年ぐらい前だから、今のデパートの館内放送が50年以上前と今と違うって知ってます？最初の入り方はピンポンパンポーンって言って本日もご来店いただきましたと、そこら辺りは同じなんですけども、今ですね、情報公開情報秘守の問題がありまして、名前とか言わないんですね。小学校2年ぐらい幼稚園の年長さんだったら自分の名前をデパートの人に名前言えるんですけども、それは館内放送の時に言わないんですね。だいたい赤のワンピースとピンクのチェックの靴をお見せになった方っていうようなことで言うんですけども、55年前の地方の田舎のデパート、小川慎一君1階の案内所まで来てくださいっていうふうに、まさにもう赤っ恥ですよね。小学校の名前言わなかったと思うんだけども、そのデパートに他の同級生とかいたらもうバレバレじゃないですか。小川なんで迷子になったんだよって話ですよね。だからそれもあって記憶してるんですよね。でそれは母親と2人だったら大体新一はおもちゃ売り場で、まあ、1時間ぐらい過ごしてるから、まあ、どうせ6階のおもちゃ売り場に大体いるだろうということで、そんな館内放送まで行かなかったと思うんですけども、大おばさんがいて心配したんですよね。ちょっとの間いなくなったんだけども、新一がいなくなった、子供がいなくなった、小学生でも危ないということで館内放送に行っちゃったんですよ。早って感じですよね。もうちょっと待ってくれればいいと思ったんですけども、まあ、そこでだから見失った側の気持ち、まあ、自分にとってはちょっと早すぎる館内放送だったんですけども、赤っ恥を書いたと思った館内放送だったんだけども、まあ、おばさんの立場からすれば子供がまあ迷子になった、失われたっていうことが本当に心配してくれたんだなっていうふうに、まあ、今は亡きおばさんに、まあ、感謝というか、そのおばさんの思いを忍んでるところですけども、あります、そんな経験ないですか？だから決して迷子進めてないんですけども、経験すると本当に不安な気持ち、迷子になった当事者の不安な気持ちとか、迎えてくれる側の気持ちとか、周りの人がどんな気持ちになるのかということが分かりますよね。それで、はい、でとにかくこれから起こる迷子の現実の話じゃなくて、まあ、皆さんの中にもし過去に迷子になって、あるいは子供がはぐれたっていうことがあれば、少しそのことも現実に回想しながら聞いていただきたいと思いますけども、それで迷子って一体どこがポイントなのかなっていうふうに考えた時に、まあ岡本太郎さんは人生は爆発だって言ったんですけども、人生は迷子の子羊だっていう時にポイントは思いがけずして迷子になっちゃうんですよね。ここが冒険とかと違うところ。冒険ももちろんいざ始まると思いがけないことがたくさん起こるんですけども、まあ迷子は本当に突然になるんですよね。突然になってしまう、道を失ってしまうところが大きなポイントで、で人生を迷子だっていうふうに言ったのは、その自分は人生をこういうふうに歩んでいくっていうふうに思っていた、 計画していたところから全然別な方向に舵が切られる。思いがけずってそういうことですよね。思いがけず別な世界、別の道に行くっていうことが迷子の、あるいは今日の例え話を理解するポイントだから、そのキリスト教的な迷子を、まあ、皆さんも、まあ、これ今もこれからも経験していただきたいと願う大きな理由は、まあ、自分の思ったようにこれから人生歩んでいくのもまあいいと思います。計画することも許されると思います。でも私たち大人が、また大人のクリスチャンが経験しているように思い通りにいかないんですね。で、思いがけずこうなってしまったというところが、最初はまあ驚いたり、まあ、びっくりもするんですけれども、でもその思いがけないことが本当に神様の導きだったっていうことが、まあ、あるんですね。で、最後に迷子のおすすめじゃないんですけども、一つ絵本を紹介して、ちょっとだけ迷子で、これはとってもいい本です。で、もちろんイギリスのアイルランドの人なので、まあ、キリスト教的な背景あるでしょうけども、特にキリスト教的な背景じゃないんですけども、先ほどまあ私の個人的な迷子の経験を話しましたけども、まあ、子供に迷子になることを教える。で、子供ってスリリングなことが好きでしょ。で、これは袋が出てくるんですけども、木の上からポトンと落っこっちゃって迷子になっちゃうんですね。ちょっと遠くで見えないと思うんですけど、こんな感じでちっちゃなフクロウさんが傾いて落っこっちゃう。この絵本よくできてるんですけども、こんな感じで、まあ、子供を受けすると思います。で、最後にね、これまたね、最後のページにまた出会ったお母さんと このフクロウが出てくるんです。まあ、その間の経緯はまた絵本を読んでいていただいて、楽しんでいただきたいと思うんですけど、また最後にその子供のフクロウの体が傾いてるんですよ。また迷子になっちゃうぞっていう予感を与えながら、この絵本は終わるんですね。まあ、私なりの受け止めはそういうふうに、まあ、一回このちっちゃなフクロウ、子供のフクロウ、迷子経験したんですけども、人生はこれからも迷子が起こる可能性がたくさんあるよみたいな不安な形で、まあ、不安であり楽しみな形で絵本は終わります。まあ、それぐらいにして迷子にちょっと皆さん興味を持っていただいたところで、今日のお話がいかに迷子を主題としつつキリストについて教えているかということをお話したいと思います。ルカによる福音書15章一節から、朝廷人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。場面は前の方をたどると食事の場面で、朝廷人の誰かが自分の家にイエス様を招いて、そこに大勢の人、朝廷人や罪人、パリサイ派や律法学者たちが一緒にテーブルの席についていたっていう場面で始まるんですね。で、だからイエス様としては本来みんなと和やかに食事をしたかったんですね。 でもなんか不満そうな、食べ物を食べてるにしては飲んでるにしては何か不満げんな、こう心の固くなった律法学者たちがその中にいたんです。でイエス様は、まあ、ここが見事だと思うんですけども、その例え話の中で最後に近所の人が招かれて、この例え話は出てきませんけども、他の例え話に出てくるように宴会を開くんです。食事ですよね。食事の場面で、まあ、結ばれるんです。だからこんなトゲトゲしい雰囲気の食事の場面じゃなくって、本来神様が願っているのは、私イエスキリストが願うのは、本当に天からの喜びにあふれ、そして失われた人が帰ってくるっていうような、そういう喜びが食事食卓の中にはあふれている。それが私が願っている暮らし方ではないかということをイエス様は、この一匹の見失われた羊の例え話をしながら語っているんですね。いやいや、まあ、食事の中席にいやいやそれに不満足げな人たちが含まれていったっていうことを、まあ、一応覚えていただいて、いよいよ話が始まります。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。まずこの1匹の羊に注目したいんですけれども、100人中1名ですよね。だからまあ99匹は安全で、1匹が危険な目にあったという話なんですけども、私これ見方考えれば、100名の皆さんの中からあなた1名が当選しましたっていう話ありますよね。まあ、最近それちょっと詐欺まがいの感じなんですけども、でもその人騙すんじゃなくって、本当にそういうことが起こったというふうに今考えて私は見ました。100名いて1名あなたが迷子っていう危険なことなんだけども、神様が選んでくださって、危険であるとともに喜びの恵みの経験をさせてくださいましたというふうに読むこともできるんじゃないかなというふうに思います。今回科学教会が苦労したチラシのキャッチフレーズが、私迷ったかもでしょ。まあ配ってくださった皆さんも、まあそうでない皆さんも見たと思うんですけども、どう思いますか。私迷ったかも、配達先の皆さんがそういうふうなことで来てくれればいいなって願いあったと思うんですけども、その前に私が迷ったかも、迷っているかもしれないというふうに思いました。思った人は100名中1名の当選で幸いです。自分が迷ったというふうに思ってください。自分が、ま、この例え話の中の話なんですけども、あるいはキリスト教の信仰の世界の話なんですけども、自分が迷う人、時に道を 見失う人というふうに、自分がそうだというふうに受け止めることがとても大切じゃないかと思います。それは100人中の1名の当選に値するぐらい、まあ感謝のことというか、神様の選びに基づくことじゃないかなというふうに、まずはこの一匹の羊に神の祝福があることを確認したいというふうに思います。 で、その後は7時間に光が与えられるんですけども、こういうふうに書いてあります。99匹は残して、この羊飼いは1匹を見つけ出すまで探し回ります。で、5節、そして1匹を見つけ出すまで、そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろうというふうに、さっき終わりはこの友達や近所の人とともに食事をするっていう話で終わるっていうのはさっき言った通りです。ですからイエス様は間接的に今現実の食事どうなってますか、皆さん見失われた羊が戻ってきたっていう喜びに満たされてるでしょうかっていうことの問いかけになってるんですね。朝鮮人にも罪人にもファリサイ派にも立法学者たちも、神様は本当に今悲しいこと辛いことがあっても喜びに満たされる食事食卓を望んでいる。でも現実のこの食べ物や飲み物があるのにあなた方の機嫌はどうなんですかということをイエス様は問いかけている。非常に頭がいいというか当たり前のことですけども、イエス様の鋭さが感じられる例えじゃないかと思います。で、この、羊飼いですけども、見失ったっていうのは見失われた銀貨のことでお話しましたけども、日本の社会で見失われたとか、さっき迷子の話したんですけども、もちろん 100% 安全じゃないですけれども、考えが海外でいろんな民族の人、旅行者、自治の人が行き来しているところと日本のこの島国じゃ全然違うんですね。日本で見失われたとかなくしたとかっていう、はぐれたって言っても、もちろん親は保護者は青い顔になりますけども、でも諸外国の場合に、危険な国の場合には滅びたっていう、もうほとんど視線をさまよってるっていうふうに考えるんですね。で、このイエス様の例え話でも見失われたっていうのは滅びに巻き込まれそうになっているとか、視線を死ぬ目に遭っているっていう、視線をさまよっているっていう言葉が使われているわけです。だけどこの探す羊飼いはそういう絶望的な気持ち、また探しても探してもなかなか見つけられないっていう、そういう無力さと戦いながら、仮に一匹の羊が怪我をしていても、鳴き声を上げていなくても、なんとか暗闇の中を遠い道のりを探そうとして探した羊飼いがここにいたということが書いてるんですね。で、これはイエス様をなぞらえてるんですけども、そのように見つけるまで一生懸命探します。で、注目したいのは喜んで羊を担いでっていう、旧約聖書にもよくワシの背中に担がれるとか、人の背中に担がれるっていう話が出るんですけども、聖書では特別な言葉ですね。重いことは言うまでもありません。一匹の羊が重いことは言うまでもありませんし、その羊を抱え上げる羊飼いの大変さ、苦労は本当に大きなものだというふうに思います。で、やがてこの傷ついている弱まっている人を抱え上げて 帰るべきところに連れ帰るっていうことがイエス様に疲れるようになってですね、イエス様という方は傷ついている弱まっている罪人を背中に担ぎ上げるようにして帰るべきところ、食事をしている家に、あるいは教会に連れて帰ってくださるお方だっていうことがこの物語に書かれています。まあ99匹についてイエス様はこの羊飼いは配慮がなかったのかなっていうふうに思われるかもしれませんけども、こういうふうに言ってますね。7節のところで、言っておくがこのように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99匹の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるっていうふうに書かれています。一応ここの言葉、立法学者たちに皮肉を込めた言葉として、この悔い改める必要のない99匹の正しい人っていう言葉を読み取るならば、本当にはこの99匹は悔い改める必要がないどころか、本当に悔い改めてないんですね。なので、まあ、私の考えですけども、なお時間が必要だったので柵の中に残して、まあ、羊飼いも心配だったでしょうけども、泥棒に遭ったりしてするかもしれないと。でも囲いの中に入れて、今しばらく99匹については本当に悔い改めるまで考えなさい、待ちなさい。でそして悔い改めた一匹の人間、羊が戻ってくるから、まずはそのことを喜ぶところから始めようではないかっていうのがイエス様の目論みであったのではないかというふうに思います。でそしてこの喜びが天にあるっていうふうに書いてあります。イエス様は透かし模様のようにして地上にある喜びをきめ細かに描写しながら、その地上にある喜びは天の喜びがこの地上に下ってきているということをこの例えの中で伝えようとしていました。だから大きな喜びがこの一匹の羊が戻ってきた家の中にあるっていう言い方じゃなくって、天の父なる神がこの一人の罪人が帰るべきところに帰ってきたことを喜んでくださるということをイエス様は伝えようとして、最後に大きな喜びが天にあるっていう言葉を結びの言葉となさいました。まとめとして言えば、現実に私たちは迷子になることは危ないことですし、それは避けるべきことかもしれませんけれども、信仰の上で、まあ、心の中で自分が迷子になってしまうっていうことについて、深く考えて、でもこの1週間はもう自分は迷子になってないというふうに思いながらも、神様の御心から離れていたこともあるんじゃないかと思います。そのためにイエス・キリストがどんなに苦労されているか、父なる神様が心配されているか、クリスチャンとして平安なる道を行くこともも、それも人生かもしれませんけれども、時に大きな危険にあっても、そのことを見ていてくださるイエス様がおられるということを今日の話は伝えていると思います。お祈りします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神を主の皆を賛美いたします。 私たちは人生の中で思いがけず迷子になってしまうことがあります。自分の力では立ち上がれません。そのような時にあなたが顧みてくださって私たちを助け出してくださることを心から感謝いたします。今私たちは地域に向かって伝道しようとしておりますけれども、そのような人生の歩むべき道をまだ知らない方々にそのことを伝えることができますように導いてください。今日の時を感謝してこの祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。